気ままにコール&レスポンス。皆様こんばんは。パーソナリティの須田由美子、須田っちです。本日は気ままにコール&レスポンス第2回目の放送となります。はい、前回も聞いていただきありがとうございました。私もラジオパーソナリティとして、活動し始めたわけですけれども、結構皆さん周りの人から反響があったんですね。パーソナリティやってるのっていうふうに言ってくださる方が増えまして、はい、やってますっていう風にね、自分でも恥ずかしながらですけどね、日曜日やってますので聞いてくださいなんて、宣伝なんかしちゃったりして、はい、まあすっかりその気分に浸っております。今日はですね、2回目ということで、またパーソナリティの筆師さんお呼びしております。特に今回は、テーマを決めてないので、楽しい話、まあどんな展開になるかわかんないんですけども、いろんなことをお話ししてみたいなと思ってます。まあ気楽に皆さんもちょっと今日は聞いてくださいね。はい、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。はい、では今日のゲスト、筆師さん。
はい、すだっちまたまた登場させてもらいました。
もう筆師さんってもうこれでもう皆さん多分聞いてる方はもうご存知かと思うので、すごい略しちゃいましたけども、はい、もう、はい、よろしくお願いします。
前回に続きありがとうございます、
は
い、
よろしくお願いします。
なんかね、私筆師はもうすだっちと、はい、ラジオでこうやってお話しすると、はい、なんかねテンションがね静かに上がってくるんですよね。なんて言うんでしょう、この、テンションがぶわっとすぐ高くなる、はい、上がるって感じじゃなくって、じわじわーっとくる感じ。
じわじわ、そうですか。
でスタッチとねこうやって一緒にお顔を合わせてお話ができるのが、うん、なんかね気持ちが喜んでる感じと言いますかね。なんか高揚するって感じじゃなくって、なんかねゆっくり温まってくるみたいな感じがしてね。
北海道みたいですね。
北海道湯たんぽ、
湯たんぽ、
湯たんぽ、
じわじわね、
じわじわ、でも芯から温まるみたいな感じもするので、
嬉しいです。
気持ちがいいんですよね、
人間湯たんぽ、
湯たんぽ。
それでこれから行きたいと思います。
はい、
皆様のね、うん、心も温まるようなね、
そう、だからスダッチは私ヒーシーにとってはなんか心を温めてくれるような方だなっていうような印象がしました、
はい、ありがとうございます、はい、嬉しいお言葉そのままね、うん、はい、受け止めていきたいと思います、うん、
そしてこのラジオは日曜日に、は
い、そうですね、
放送ですよね、はい、私ヒーシーね、確か前回に出演させてもらった時に、はい、11月1日ってめちゃめちゃいい日だっていう、
そうですよ、
お話をね、はい、確かした覚えがあるんです。そうです、そうです、はい、11月転写日1日、うん、はい、暦の上で転写日という ね、まあ、めちゃめちゃいい日だったと思うんですよ。
めちゃめちゃ、はい、
もう最高にいい日ですねっていうお話をしたんですけども、スダッチ、
はい、
まだ話の続きというか、
あ、はい、
実は
なんとなんかあるんですか。
ありまして、
嬉しい、
はい、11月の22日、
はい、
この今お話ししている再放送の日だと思うんです、 1日、8日、15日と22日がこれ最、はいね、放送される日なんですけど、はい、11月22日もこの上ない開運日なんですよね。
うわ
最高にいい日、60日に一度ぐらいにしか訪れない土の富の日っていう、もう弁財天様が大喜びしてくださる、
はい、土の富の日、
はい、実の日っていう蛇の日なんですけどね。蛇
ですね、はい、
実の日の実っていう字が2つダブルで重なる土の富の日っていう、
うわ
2ヶ月に1回ペースにしか訪れない、
そんないい日だね。
この上ない土の富の日と、
はい、
大安吉日がダブルできちゃうっていう、
うわ
ースーパースペシャルな、
スペシャルですね、
開運日なんですよね。
なんかこういう時にね巡り巡ってご縁があったっていうのは嬉しいです。
あ、もうついでにというか、はい、せっかくだから言わせてもらっていいですか。
もうどんどん言ってください。
今日がですね11月もし15日だったら、はい、1回目の放送ですね、はい、この1日8日の、で今日これがの1回目が15日、はい、で2回目の再放送が22だと思うんですけども、はいはい、11月15日は、うん、一粒万倍日って言われる
ふふふとか言って
新しいこと始めると最高にいい日ですっていう、チャレンジすると一粒のもみの種が万の実になりますっていう、一粒一粒の種で万倍に広がる日って書いて、
素敵ですね。
一粒万倍日プラス新月にもなってるんですよね。
新月ってなんか特別になんかお願い、
お願い事するとい
いって言いますよね。うわ
これがもしかしたら今聞いてくださってるのが15日だったら一粒万倍日と新月、うん、
ダブルで
ダブルで来られる日っていう、
とっても素敵な日ですね。
素敵な日ですよね。で再放送の方で聞いてくださってる方は土の富の日と大安吉日っていうのが重なるダブルな開運日なんですよね。
なんか開運ラジオみたいになってますよ。
もう開運日続きのラジオですね。
そうですね、うん、まあ、このラジオを聞いていただくと皆さんにもね、
うん、
なんかそういう
福が舞い込む、
うん、みんなで幸せになる、
ね、みんなで幸せになるっていう ね、ま、私たちもね、スダッチも私ヒッシーも、うん、お話ししてて楽しくて、
はい、
幸せになるっていうのもありますし、
そうですね、そうですね、
聞いてくださるねリスナーの皆さんが聞いてくださって楽しんでくださって喜んでくださると幸せになるっていう、
はい、恵みのね、
いい日にいいラジオ、
ありがとうございます。なんかこういうご縁をいただき感謝してます。はい、
嬉しいです、
今日ねなんとまたこれも不思議なことがあったんですよね。
はい、
黄色
すだち黄色私ひしも
黄色を着てきて、ひしも黄色だったと。
そう、別にね、あの黄色着ていきますねのやり取りは一切なく二人ともお会いした時に黄色の服着てたってなりましたね。
私もねそんな黄色をしょっちゅう着るわけじゃないんですよ。
あ、そうですか、
うん、お着替えした時に、
うん、
一回ねちょっと黒っぽい服着てたの。
今朝ですか。
今朝です。
あ、
そしたらね違うと思ってパッとね、畳んでるちょっと衣類を畳んでるラックがあるんですけど、はい、黄色が目についたんですよ。
おお、
うん、もうすぐ黄色に着替えたんですね。
あ、そうだったんですか、うん、
黄色が目に飛び込んだ。
それはねちょっと私自身も実は同じようなシチュエーションで、今日スダッチにお会いする30分前、はい、朝のね、はい、お会いする30分前に、はい、最初一回ね黄色のジャケットを着たんですよ、
はい、
あ、違う違う、ピンクのジャケットを着たんですよ。でピンクを着て着た時にうん、なんか今日はこれじゃない気がすると思って、うんうん、ピンクをわざわざ脱いでハンガーに戻してで黄色のジャケットを着直したっていう
同じシチュエーションですよ ね
同じですよね、
はい、
一度着たものを
脱いで
着直した、黄色に着直したっていうことですもん ね、
はい、ですね。なんかね黄色を着ると心がねなんていうのかなパッとね華やかになる。
ああ
気持ちになるんですね。わ
かります、
なんかなんだろう、希望の黄色ってよく私も表現したりするんですけどね、なんか黄色ってそういうなんかあるんですかね、心に影響するもの。
そうですね、やっぱね、その私自身ね、この服を着るっていうことは、2つの自分の中でね、意味合いがあって、着てる自分自身の気持ちの部分をね、気持ちよくするっていう一面と、着てる服を見てくださる皆さんの気持ちがどうかなっていうのを大切にする一面とね、両方を持ってる
2つの視点から、
はい、
すごいいいですね。
でどちらを優先するかって言ったら、まず自分自身が着たい服の色、着て気持ちよくなれる、はい、気分がよくなれるっていう、はい、自分のために着るっていう色の一面と、で着た時にもう、あのすだちもね、今このラジオのスタジオに来てくださってるんですけども、スタジオでお会いする方々にどんな風に思ってほしいかっていうのを、もしかしたらですよ、今ふと思ったんですけども、今日の天気だったり、もしかしたら今日来られる人がどんな人かな、お会いする人がどんな人かなっていうのもちょっと意識どこかでしてるのかもしれないんですけども、見てくださる方の心も考えて、ちょっとね、着るものを選んでる、でも決してその、例えばスダッチと会う時は黄色、で次に会う人はピンクとか使い分けてるわけではなくて
その時のインスピレーションと、
朝のインスピレーションと、
あとすごい自己一致感がありますよね。
そうですね、
だから気持ちもいいし、
そうなんです。だからまずやっぱり自分が身につけてるもの、まあ、服に限らずですね、例えば、お洋服だったりカバンだったり、時計だったり、財布だったり、自分が常日頃身につけるもの、特にその肌に近い方ですね、自分の直接触れるところに近いものの色だったり、もののね、自分の好みっていうのはやっぱり大切にしたいって思いますね。
わかります。私も普段はですね、周りに ある、まあ、小物は赤とかピンクに決めてるんですよ。
色は割と決まってるんですか？
決めてるんですね。でなんだか昔からですね、ブルーがちょっと苦手だったんです。
お、そうなんですか。
やっぱ心を表すってよく色を言いますよね、なんかブルーってちょっと寂しくなっちゃったりしてたんですよ、今はすごくブルーはね、たまにこうやっぱ小物で一応アイテムとして持ってたりするんだけども、まあほぼ赤なんですが、やっぱ気持ちをなんか高めてくれるのにね、赤がやっぱ一番いい。仕事運とか上げるときにやっぱ欠かせない色だったりするんですよ。
そうなんですね、
だからなんか色をうまく使い分けて、その、なんていうか、自分の士気を高めるとかね、工夫はしてるんだなってちょっと思ってます。
いいですね。私自身もね、色が本当に大好きで大切にしてるんですね、でその日によってとか、気分によってとか、あとまあ TPO ですね、その人に合わせるとか、まあ、いろんな意味も含めて、日々ね、いろんな色をその時の自分の気分とか好みに合わせてチョイスするっていうのをしてるんですね。で、お洋服は、たくさん持ってるから選ぶことができるじゃないですか、でももうちょっとそのすだちやったらさっき手帳って言ってくださいましたけどね、まあ、要は長く同じものを持ち続ける、使い続けるっていうものもあるじゃないですか。手帳、時計、財布、カバン、いろんなものね、日によってっていう人もいらっしゃるかもしれないですけども、どっちかいうと一つのものを使い続けるっていうものの時は、私自身、すだちが赤だとかね、ピンクっていうことだとしたら、私自身はね、割とゴールドだったりする
ゴールドいいですよね。
ゴールドが好きでね。
わかります。
まあ、シルバーも好きなんですけどね。
まあ、ゴールドですよ
ね。キラキラしてるのがね、さらに好きなんです。そう、
だって今日 あのネックレスっていうんですか、ペンダントもキラキラしてますよ。
そうですよね、
ピッシーさんすごい綺麗なね、キラキラペンダントしてるんですよ。
そうなんです。
やっぱり輝くものが
そう、ゴールドっていう意味合いの、 輝きっていうのも好きなんですけどもね、うん、なんかね光り輝くっていうのも好きなんですよね。はい、はい、だからこうやってなんか今ねちょっとどちらかというとサンキャッチャーに近いイメージのものをね、はい、身につけてるんですけども、はいはい、太陽の光が当たったら、
キラキラ
キラキラキラーと光り輝くような、
人にも照らしてあげる、
照らせれるっていうような ね、うん、そういったね、うん、なんかもうそれこそねあのリスナーの皆様には見ていただけないんですけどもね、うん、なんかねこう身につけてるもので、うん、自分自身がねサンキャッチャーのような存在になりたいって思ったりもしてですね、
はいはい、そうですよね。ヒシさんのね笑顔がもうさサンキャッチャーですよね、
うん、サンキャッチャーそうなんです。
ヒシさんの笑顔が本当素敵なんですよね。
はい、もうなんかね
こちらもねあのヒシさんの笑顔を見るとこちらもにこやかになって自然にね、
ありがとう、
福の神のような
そう、顔がね、うん、そうなんです、だからねその身につけてるものとか自分が愛用してるものは、うん、色とか、はい、自分がねそれを持つことで、うん、なんか自分の気分がね、うん、高まったりとか、はい、本当に大好きって思えるものを大切にね、うん、使いたい身につけたいっていう気持ちはね大切にしてますね。
でもその思いはちゃんと現れてますよね。
本当ですかね。
でもねひしさんも本当にもう見た感じにそういう風にね、人に影響力をねこう与えてくれる何かね、うん、なんか光を差してくれる何か、うん、そういうのを感じますね。
そうですか、ね、いや私自身もね、うん、あのそうそうよく言われる 今ねすだちが言ってくださった言葉って結構言ってくださる方いらっしゃって、うんうんうん、なんか存在がねなんか輝いてる的な感じで言ってくださる、うんうんうん、光輝くとかね、はい、その輝き的に言ってくださることはあるんですけども、はい、私自身のねすだちの印象はね、なんかね先ほども最初の最初にね、はい、伝えさせてもらった心温まる感がすごいあって、はい、七福神で言ったら弁財天様、
弁財天様、
はい、七福神の中でも唯一の女性の神様でいらっしゃって、はい、弁財天様ね、芸能の神様でもいらっしゃって、ね、財運の神様でもいらっしゃって、
はい、そうですよね。 あれ持ってるのはあの
琵琶
ですよね。
はい、
あ、琵琶ですね。
そうなんです。だから芸能に関することをすると22日のね、はい、土の富の日を特に芸能に関することを良いと言われる弁財天様の縁日が22日
なんです。嬉しい。私も音楽やってたので、
うんうん、
弁財天様っていうとその音楽の、ね、うん、部分にも精通しますもんね。
そうですね、
うん、あ、嬉しいです。そう、何かご縁があるのかな。
弁財天様はねあの歌ったり踊ったり、うん、演じたり、は
い、演じたり、
もう芸能に関することをするには
パフォーマンスが
すごい応援をしてくれる神様じゃないかなって私必死は思ってる。
エンターテイメント、
エンターテイメント、
ね、私もそういうそれを目指したいですね。
いやそうか、スダッチはでも本当そういう私必死のイメージはねもう、うん、まさに弁財天様心温めてくださる、はい、キラキラ光り輝くっていうよりは心温めてくださる神様のようなイメージなスダッチですね。
ありがとうございますなんかね、まあ、ラジオを聞いてくださる方々にもねそう温まるね、
うん、
なんかそういう、まあ、気持ちになってもらうような、ね、うん、これから、はい、活動していきたいなと思います、
うん、
はい、
いいですね。
では、はい、じゃあちょっと一回ジングルに、うん、はい、参りたいと思います、はい、
ご縁応援貢献夢の種、
夢の種、
夢の種、夢の種、
後半に入ったんですけども、
はいはい、
私自身ね、スダッチとね、なんか通じるところがたくさんあるなと、
はい、
もうお会いした時からね、はい、思ってたんですけれども、はい、今日また新たにスダッチが手に持ってらっしゃる、
はい、これですね、
スマートフォンについているお守りを見た時に、
はいは
い、
これ
私必死がよく見てるお守りだなと思って、うん、すぐ分かったんですけれども
よくね これ目に届きましたね、は
い、あの東京日本橋にある福徳神社という神社の数あるお守りの中のちょっとまあ独特の色といいますか、
そうですね、とっても渋いですよね、
渋い感じのね、
素敵ですよね、
うん、商売守りというお守りをつけていらっしゃって、はい、私自身も一目見た時から、はい、あれその色のお守りって、はい、福徳神社のあのお守りじゃないですかってもうすぐに分かったぐらいの、はいはい、
そうなんです、ちょっと独特な、ね、デザインで、うん、まあ、金で商売守りって書いてある、芽吹きって書いてあるんですね。
そうなんですよね、
はい、これそうなんです、あの実は娘のプレゼントなんですね。あ、で何回か私もあの日本橋 の、うん、あのちょっとコレドですっけ、
はい、ね、コレド室町、ね、
あそこよく行くんです、映画見たりとか。
あ、そうですか、は
い、でたまたま娘が先日っていうか、まあ、1、2ヶ月前だと思うんですけども、うん、行ってきたからっつって、うん、お母さん、うん、今独立してフリーランスだしって言って、うん、いろいろある中の商売守りが一番いいと思って。
あ、じゃあ娘さんが数ある福徳神社のお守りの中から、は
い、これを選んで
選んでくださったってことなんですね、
はい、そうなんです。で実は私も自分のね、後輩さんとか、うん、ね、知り合いにはこの芽吹き守りですよね、
うんうん、はい、
差し上げたりとか実はしたことがあって。
そうですか、
はい、やっぱりなんかあそこの福徳神社にはご縁があるみたいでね、なんかその折々に、うん、祈願して、
うん、はい、そうですか、
伺っています。
ちょうどね、私必死、はい、11月のこの放送が行われてるちょっと前なんですけれども、はい、11月11日の11時に福徳神社でご祈祷を受けました、
はい、
もう予約して
1
並びの時間帯にでね、は
い、
福徳神社って、はい、その商売のお守りと、
はいね、
あの芽吹きのお守りと、はい、もう一つ、はい、富くじ、はい、宝くじが当たるっていう祈願のお守りがあるんですよ、
はいはい、
で、まあ、他にもあるんですけども、はい、その私自身はね、富くじ守りっていうので、はい、最初福徳神社を知ったんです。
あ、富くじ守り、
宝くじの当選のお守りです。
行かなきゃ
でね、その11月11日の11時には、はい、宝くじ当選祈願のご祈祷を福徳神社で受けたんです、
すごい、ジャストタイム。
もう半年前から予約していて。
そういうことできるんですね、
はい、誰もだからね、半年前って言ったらコロナの時期だったじゃないですか、はい、です3月、4月、5月、はい、もう皆さんがねコロナの時期で外に出れない。でも私必死はですね、実は福徳神社の家がすぐ近くだもんですから、はい、歩いて行けてしまう場所なんです、
は
い、でも11月11日の11時に富くじ祈願のご祈祷を受けたいっていうのはもう1年前からもう思ってたので予約をしてでもついこの前11日の11時にご祈祷を受けてきたっていう、そんだけもう自分の中でもね、うん、思いのある
神社なんですね。
神社なんですよね、
まあ、これもね不思議ですよね、こうやって、うん、いつも身につけてるものをね、ヒッシーさんがこう目をつ、ね、こう届けてくださって、
うん
うん、こういうお話ができると思ってませんでした。
本当ですね、うん、本当に私ヒッシーさっきねこの目の前でね、うん、
はい、
うん、あのスダッチとお会いして商売守りを見て初めて、うん、あ、そちらご存知なんですね、はい、ってことになったので、
スマホにブラブラつけてるんですよしかも15センチぐらいの、ね、長い糸を垂らしながら、
ね、長く、ね、
はい、チーズっていう時みんなこのお守りを見るんですよ、
う
ん、
そうですね面白い私自身はね、はい、お守り結構大事に持ってるんですけど、スダッチは今ね、
はい、
今はスマホのケースといいますか ね、
はい、そうですね、
そちらに吊らされてると思うんですけど、はい、私必死はお守りは一つだけ持っていて、はい、お財布の中に入れています。
あ、はい、あ、お財布の中にですね、一、うん、個だけですか。
一つだけ入れてます。でも数あるいろんな神社行った中の、うん、この場所のお守りを どうしても入れたいっていうのをもう一つだけ選んで、はい、まあ、半年から1年ぐらいはそのお守りをお財布の中に、はい、特に小銭入れの方あるじゃないですか、はいはい、ファスナーがついてる、はい、そこにお財布の小銭入れは使わずに、はい、小銭入れだけ別に持ってるんですよ、
はいはい、
で小銭入れの部分に お守りを一つ忍ばせとくっていう使い方してるんです。
私いくつか入っているんですけど喧嘩しちゃうのかな、
うんうん、
大丈夫ですか。
いいと思います。
喧嘩はしないと思いますけどね、うん、神様ね
仲良くご一緒してくれるっていうようなイメージだったら全然いいと思います。
皆さんそうですよね。そういう風に、うん、あ、私はあの神様、いろんな神様からこうね、うん、あの力いただいてるななんて思ったりします、うん、特にそうですね、あの仕事っていうところにものすごくね、うん、私意識があるのか、そのんーと就労成就、
うん、
の思いとかね、
あ、
うん、いろいろと仕事運に関しての守りなんか割と多いです。
いいですね、
はい、私一難よけとかね、
私自身ね、この1年で2つお守りを、はい、まあ、変えたというか手にしたんですけども、はいはい、1つ目は今年の、まあ、前半ですね、はい、上半期といいますか、やっぱりコロナのことがあって、うんうん、疫病の ね、
そ う、 ですね、
やっぱね、そういう時期だったもんですから、はい、本当に健康祈願的な形で、うんうん、
大事ですよね、うん、健康ね。
それはね、唯一初めてだったかな、今までの自分の人生の中で、うんうん、今までは金運守りとか、うんうんうん、商売繁盛とか心願成就とかいろいろある中で、うんうん、そのまあ、健康的なお守りを持ったのは今回が初めてだったんですけども、
体が資本ですからね。
そう思ったんです。
やっぱその大事に思う気持ちっていうのはやっぱ大事ですよね、まあ、体っていうことってどちらかというと後回しにしちゃいますし ね、 なんか私もそうなんです。
健康あってこそ、
健康あってこそなんだなってちょっと、うん、思います。
でも今この時にすだちが商売お守りですよね、うんうん、はい、私必死はね、今持ってるのは神様の気が宿るっていう神気守りっていうやつなんですよ。神の気って書いて、
はい、
神気お守りなんですけどね、それを今この健康の次に持ちたいと思って、うん、持ってるお守りでね、
なるほど、
すごいもう自分にはフィットしてるなっていう気はして
るんです、はい、すごい、もう今もう光がこう輝いてオーラでひしさん眩しすぎますね、でもこういうパワーがね、うん、こういうふうに電波を通してね、うん、皆さんにこう伝わるんじゃないかなって私実はちょっと信じてて、
私ひしも思ってます、
はいはい、まあ、ラジオを始めたきっかけがね、うん、実はそういうものもあったんですね、
うん
うん、こういうねいい気が皆さんにこう伝わるように、
うん、
自分も精進して、ねうん、これからね、
うん、
参りたいと思います、う
ん、いいです。私自身はね、うん、先ほどもお伝えしましたけど、すだっちのお声とかすだっちのね、
はい、
お人柄がもう弁財天様にすごいもう感じられるもんですから、リスナーの皆さんにもね、すだっちのその心温まるね優しさがこうお声からね、はい、通じていただければいいなと思いました、
はい、ありがとうございます。はい、はい、ではもう時間がね、はい、あっという間で過ぎてしまいました、はい、さあ、はい、もう時間になってしまいました。今日はですね、まあ、ひしさんと、楽しくお話しさせていただきました。ありがとうございます。皆さんにもね、こういうなんかね、今のお二人の話を聞いてね、なんかそういう、まあ、神社にお参りするとかね、こういう気持ちで皆さんに伝えたいなとかっていうところもあると思うんですけども、うん、常日頃からね、自分をどうやって律したらいいのかなって私もいろいろ考えております。ぜひですね、今日聞いたお話何か参考になればいいなと思ってお話しましたが、皆さんも、ぜひ健康な、ね、明日から毎日お過ごしください。はい、では須田由美子がお送りしました。ではさようなら、ひしさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、さようなら。